五輪会第65節。日柄方位は見るに及ばぬ。不審作事は使い勝手の良いのが良い仮想じゃ。良い日柄というは、空に雲のない本空ぬくい、自分に都合の良い日が良い日柄じゃ。いかに暦を見て天赦日じゃと言うても、雨風が強おては、今日は不祥のお天気じゃと言うではないか。日のお照らしなさる日に良い悪いはないと思え。鳥や獣には日柄も方位もない。人間にだけあるはずがない。天地の恩恵の中に生きるものはすべて、人間も動物の仲間である限り、生きる自由の与えられておることをわからねばならぬ。なるほど、私どもは、その、生を受けた途端から死に向かって走り出す。まあ走り出すというのか歩き出すというのか、まあそれはいろいろ表現がありましょうけれども、生まれた、おぎゃーと生まれた時から今度は死に向かうわけですね。誰もがいつかは死ななければならない。まあ肉体の機能が停止するということでしょうけれども、しかし少なくともその何時間か何日か何年か何十年かこの世に生を受けたということ、これはこの世で生かされるために、生きるためにその感を、まあこの世にまあやられたと、連れてこられた、なんというのでしょうかね。まあいわば学校のようなもので、その何年間かこの世に行ってきなさいと、まああの世からすればこの世はあの世でしょうけれども、まああの世の方からこの世に、いわばあの世に行ってきなさいと、もう少し勉強してきなさいと、もう少し修行してきなさいと、このように追いやられたのかもしれませんね。まあちょうど学校に行って勉強をする期間のようなものかもしれません。何年間学校に行ってきなさいと、まあ修行をもう一遍し直してきなさいというようなことで、このように生を受けたのかもしれませんね。その私たちがやっぱり生死というものに向き合った時に、死ぬのはやっぱり怖いですね。なるべくなら死にたくないと思う。そこで死というものがもしかしたら私にも来るのかもしれないということが身近になると、恐れが怖く、なんというのでしょうかね。怖くなりますね。それは、あの世のことがよくわからないからです。これからどういうところへ行くのやら、その行く先がわからないから、怖くなる。また、みんなと別れるのが、悲しい、辛いということになるのでしょう。実際、私にもわかりませんけれども、師匠は、あの世のことを信じられなければ、本当の信心はできないともおっしゃっておられました。いわばこの世には魂を清めに来たのだ、磨きに来たのだ、その清まった魂を持ってあの世に行くのだと。まあ、あの世からすればあの世に行ってもう一遍修行をし直してください、心を磨き直してきなさいと言ってこの世に送り込まれたのかもしれませんね。そしてまた、しかしあの世に帰るときにはやっぱりそのどういうものか記憶がありませんから怖くなるわけです。それでまたその師匠はこういうこともおっしゃっておられましたね。あの世は暗黒だから、この世で 魂の光を持っていかなければとても行けるところではないと。それは御神徳ということだと。その御神徳をいただいていかなければあの世ではとても真っ暗で行けるところではないと。まあ心に光をいただいていくということでしょうかね。まあいずれにしろそのこの度の新型コロナウイルスの感染蔓延、やはりそれがただ普通に風邪にかかって普通に治るというのであれば怖くもないのでしょうけれども、これが重症化して重篤化する、そして亡くなる方がやっぱりたくさんおられますね。私どももそのかかってお国替えということになったらやっぱり怖いわけです。だから嫌がるわけですね。蚊に刺された程度でそのすぐかゆいのが止まってしまうということであれば誰も恐れることはないでしょうけれどもね。師匠がいただきますという心あらば触ることなしと教えてくださいます。その当時のインフルエンザが蔓延した、そのインフルエンザでもいただきますという心あらば触ることがないのだ、それが当たることはないのだと。まあこの原型と思われますのは教祖様の御教えの女が左縁に出て名を抜くときにいただきますという心あらば当たることなしと、これがここから発生しているのだと思いますけれども、昔はやっぱりお百姓さんが畑からお野菜を抜いてそれをいただく、それが当たったのでしょうね。食当たりを起こしたのでしょう。それを教祖様は、いや神様からのご祭典でしょうから、神様がそれをそのお野菜をありがたくそれこそいただきますという心でいただけば当たることはない、食当たりはしないと。それは師匠はそれを何事も自分の身に降りかかってくる事柄、それを御事柄として、それこそその成り行きを御事柄としてありがたくいただきますという心あらば触ることはないと、当たることはないという体験を積まれ、それをまたそう教えてくださったわけですね。これが例えばまあ畑のお野菜を抜いてきていただくときというならば、なるほどいただきますという心あらば当たることなしだなと。蚊に刺されたときぐらいならば、ああこれもいただきますということあらば触ることなしだなと。いただけるかもしれません。しかしこれが命に関わるようなことになったときにはなかなかいただけません。なるほど師匠がいただきますという心あらば触ることなしだと、ありがたくいただく心になれば触ることはないよと、当たることはないよと教えてくださっておられるけれども、これが命に関わる、自分の命に関わるということになったらなかなかいただけないというのが、私ども人間、普通の人間ではないでしょうかね。ではそれがどうやったらいただけれるのか、どうしたら師匠が教えてくださる、あるいは教祖様が教えてくださる、そのいただきますということ、いただきますという心あらば当たることなし、触ることなしということになってくるのか、なかなかそのありがたくいただくという心が出てこない、 できない。私はそれは日頃の新人体験を積んでいないからだと思いますね。そこに日頃の、なるほど、神様の働きは間違いないな、神様の成り行きは恐れ入るな、という体験を積み重ねていればこそ、たとえ命に関わるようなことであっても、それを、あ、これも神様のお働きだ、いただきますといただく心ができてくると思いますね。昨日もお話しさせていただきましたように、その最近のテレビ会議のズームというものですね。その一年前にお国替えされたその方のおかげで、ああ、してみるとあの一年前のあの方のお国替えは、今日私にこのことを教えてくださるための一端でもあったのか。すごいな。まあ、まあ、もったいない神様のお働きだなと、いただけますね。そしてまた、昨日はびっくりいたしました。実は今、師匠、初代小屋先生の研修テープの、それをデータ化したのがあるのですけれども、昭和52年から57年までありますが、それが昔のオープンリーズの2時間ものですか、4時間ものですかね、往復4時間か、それにそのまま入っておりますから、一つのファイルに1日分も2日分も入っていた、失礼、2日分も3日分も入っていたりするわけですね。大抵は2日分ぐらいですけれども、それをまあ一つのファイルを切らないといけないわけですね。2日分ですから、その日付ごとに分けるというわけですが、まあそういう諸々の作業をさせていただいておりますけれども、それが昭和52年の分がやっと終わりました。それでこれを今の大谷先生の方にお送りしたいと思うわけですけれども、さあどうやって送ろうかと、まあ USB のフラッシュドライブに入れて送ろうかと、それでもそれではあまり聞くのが、まあパソコンかなんか出ないと聞けませんからね、ちょっと不自由だなと、また日数もかかる、今こういう親先生も修行しておられるから、なるべく早くお届けしたい、郵便では日数がかかる、ならオンラインでウェブサイトから送る、これはどうだろうか。ところがどっこいファイルの数が少なくとも100ぐらいはあるわけですね。で容量も大きいのです。トータルすると9ギガ10ギガ近くになるわけです。普通の方法ではなかなか送れない。ドロップボックスもありますけれども、2ギガまでですか。ただで使える分はですね。これが、まあ他にもありますけれども、Google は15ギガですか。しかし将来的には、全部上がるとおそらく30ギガ近く、いやもっと50ギガぐらいまで膨らむ可能性がある。となると、使えないわけです。それで今 iCloud というのを使わせていただいていますが、 Apple のクラウドサービスですね。以前も誰かにファイルを送ろうとしたことがあるのですけれども、なるほど、その当時はファイルを送ることはできました。ところが一つ一つ、例えば親先生に、愛楽の親先生に一つ一つ100ものファイルを送るというのは、受ける方も手間ですし、送る方も手間ですし、大変あまりよろしくない。 有料のあるサービスを使うと、フォルダを共有するということができる。けれども、どうもこれもあまり現実的ではないのですね。小谷先生のが iPad ですからね。そういういろいろ見てみましたら、その私が今使っている iCloud ドライブというのが、これがびっくりしました。先月の3月の24日からです。フォルダーの共有という機能が使えるようになった、追加されていたのですね。ですから、私のパソコンの中にフォルダーを作って、そこに研修のデータを入れて、そのフォルダーを、例えばアイラクならアイラクの小谷先生と共有をするというような設定ができそうなのです。そうすれば、アイラクの方から私のパソコンの中にあるデータ、まあこれはアップルの方にあるということですけれども、そこに自由にアクセスができて、研修を聞くことができるようになる。という、まあ、ある意味画期的な方法なのですね。それが、先月の3月24日からできるようになっている、というのです。まだ1ヶ月経たないわけですが、まさにこれは私の都合に合わせて神様がそうしてくださったと私には思えるのですね。まあ、得手勝手だと言われるかもしれませんけれども、私には、ああ、神様がそれこそ私のためにこういう機能をつけてくださったのだなという感じがいたします。恐れ入りますね。こういう実感の積み重ねがあって初めて、それこそいただきますという心ができてくるのではないでしょうかね。たとえコロナウイルスに感染する、インフルエンザに感染する、感染したとしても、そういう神様の恐れいる働きを実感するその体験の積み重ねがあってこそ初めて、たとえインフルエンザでもコロナウイルスさんでも、あ、これも神様のお働きに違いない。いただきます。という心が、その覚悟が、度胸が、できるのではないでしょうかね。その度胸ができるためには、話を聞いただけで度胸ができるとはとても思えません。日々の、なるほど、神様のお働きには恐れいるな、という実験、その体験を積み重ねる。そこに初めて、いただきますという心が、そういう度胸もできてくるということではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。